キャリブロラジオエピソード54 Impossible Goal 不可能なゴールの作り方と叶え方ワークショップ。今回のエピソードでは不可能だと思うゴールをあえて作ってブレイクスルーを起こすという新しいコンセプトの目標設定についてお話しします。 Impossible Goal のワークブックを一緒に進めるワークショップの音声配信になります。ワークをしながらお聞きの方は途中で止めながら必要な時間をかけてお聞きください。ワークブックはキャプションのリンクよりダウンロードしてくださいね。ピリッと中からマインドフルネスなビジネスアドバイスをお届けします。こんにちは、アップレベルビジネスコーチアルガトーコです。何歳からでも自分を知り、世界観、使命にコミットすると人生もビジネスも夢より高く飛躍する。では今日も最後までお楽しみください。はい、ではですね、今日のテーマはインポッシブルゴールのワークショップということで、こちらのですね、PDF でお渡ししてるんですけど、ワークブック、こちらを一緒にするという形で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。で、このインポッシブルゴール、ちょっと簡単に言うと、私ちょうど今日アメリカのコーチングスクールで今ちょうどね、サーティフィケートの取得をしてたんですけれど、それがちょうど終わって、今日最終日だったんですね。そのザ・ライフコーチスクールというところなんですけど、このインポッシブルゴールっていうのは、そこでブレイクスルーを起こすためにあえてインポッシブルゴールを作りましょうというね、コンセプトがあって、そこからね、今日紹介するものになります。で、こちらね、見られている方、アーカイブの方もなんですけれど、今までにインポッシブルゴール、何かね、これちょっと無理かもしれないと思ったものを実際にやってみたことある、ね、そういう方いらっしゃいますか、ね、これで例えば私だったら、オンラインで起業するとか、もう絶対に自分には無理って最初思ってたんですよね。もう何もやれることがないと。だけど実際やってみたら、それなりにやってこれたとか、あと今回の今回の英語でのコーチングの資格を取る、これも私昔はだったらもう絶対に無理と思ってたんですよね。だけどやってみたらなんとかなったと、できてきたというのが、無理だと思ってたものでもできるようになっていく、それが一つね、ゴールを見つけるとか、インポッシブルゴールを見る、使うっていう時のね、一つのメリットになります。ではね、ちょっとコメントでどちらから見ているか入れていただけると嬉しいです。ではですね、早速このインポッシブルゴールの方ですね、進めたいと思います。プレゼンテーションでね、進めます、いつものように。はい、ではこちら、インポッシブルゴールの作り方、叶え方いきますね。最初に簡単にワークブックに沿ってお話ししたいと思います。まずはですね、これが、よいしょかな、はい、ということで、インポッシブルゴールっていうのは、今の自分にはとても到達できないと思うような目標をあえて作って、それでブレイクスルーを起こしやすくする、そういったゴール設定の一つのね、コンセプトです。インポッシブルゴール、あえて作るというのがミソですね。はい、じゃあこれ、いや、でもほとんどの人が不可能なゴールなんて持つだけ無駄じゃないのと、そんなね、不可能なんだから、そんなの無理に決まってるよとか、やっても無駄でしょと、不可能だからね、でどうせ失敗するからというふうに、不可能なゴールなんて持つだけ無駄じゃんというふうに絶対に皆さんね、思ったと思うんですよ。で、ノーっていうのは、そもそも失敗する理由、やめておく、やめた方がいいよっていう理由をあれこれとそもそも考えて、皆さんが余計なね、チャレンジとかをしないようにしないようにってするのが脳のお仕事なので、そう思うこと、こう思って、どうせ失敗するからやっても無駄だよって思うのは当たり前のことなんです。ほとんど多くの人がそう思います。だから自分がこれを思ってるからといってネガティブだとか思ってはいけないではなくて、逆なんですね。当たり前のことが起きているだけだと、まずね、そういうものなんです。そうすると人はね、そう、脳が頭の中でそういうふうにやめとけやめとけと、やっても無駄だよって言うと、あ、だんだんその気になりますね。やっぱり私には無理なことなのかな、やってみるだけ 無駄だからじゃあやめておこうかなとか、あとはそんな大きな目標なんて大それたものは無理です無理ですと言って、よく知っている安全地帯にとどまる、つまり目標を自分が必ずできそうなものに現実的にしてしまうと、すごく小さくしてしまうと。でそうするとどうなると思います？目標をねずっと小さくしていって、それをずっとやっていると進歩っていうか、皆さんの成長ってその範囲のちっちゃいところだけちっちゃいところだけちっちゃいところだけっていう風にブレイクスルーってなかなか起きないですよね。今のいるところから分かってる範囲までしか伸びないと、そういうことになってしまうんですね。なのでこれをブレイクスルーするためにあえて大きな目標を作ると、目標をね、それがインポッシブルゴールなんです。でここでちょっと考えてほしいんですけど、もし最初からこれもともと不可能な目標だと分かっていたらどういうふうに考えますかというところが、これがすごいミソなんですね。でそうするともう達成しないことがそもそも当たり前じゃないですか。そもそも当然だと。で失敗、達成しないことがそもそも当然インポッシブルだから、で失敗が当たり前になる、もともとできないよって思ってることをやろうとするので失敗することが大前提になってくるんですね。でそうすると最初に言ったような脳が、いやそれ失敗するかもしれないからやめとけやめとけっていうのが、逆に脳を騙せるっていうんですか、失敗することが当たり前だからやめとけやめとけじゃなくて、いやそもそも失敗するから大丈夫みたいな話になって、脳の方がね自分をやめとけっていうのを説得することに今度うまくいかなくなる、そこが止まってくるっていうのがこのインポッシブルゴールの、あのいいところなんですね。実を言うと初めから失敗すること当たり前、達成しないことも当たり前だから、達成しなかったらどうしようだとか失敗したらどうしようとか、そういう不安をある意味回避するっていうんですか、脳をうまく騙して回避できると、それがねこのインポッシブルゴールのすごい不思議なところというか大きなメリットなんですね。はい、じゃあそれでもやっぱり失敗するのが分かっているのに挑戦するのっていう話になりますよね。もうそんなの無理なんだからやっても無駄、どうせ失敗するからそれでもやるのっていうことがあるんですけど、ここですごく考えてほしいのは、失敗しないためにじゃあ挑戦しないということを選んでも、それは結局は失敗していることと同じことなんですよというのが、意識しないと気がつかないんですね。失敗しない、本人は失敗をやりたくない、失敗したくないからっていうので挑戦しないっていうことを選んでるんだけど、結局それは失敗していることと同じで、コーチングの世界ではよくこれを前もって失敗すると、やる前から失敗してるって呼ぶんですけど、そういう現象が起きてしまうんですね。じゃあどういうことかというと、例えばですよ、インポッシブルゴール、1年後に目標は達成しなかったと、達成しなかったとしてもですよ、もしこっちのそんなの無理だからどうせやっても無駄だから失敗するしと言って、できない理由を自分に言い聞かせて、自分で自分をねやらないように打ちのめすみたいなね、お前はできないんだみたいなことを言ってやらない人と同じですよ。1年後は目標を達成していないとしても、そうやってねやらなかった人、やらなかった場合の自分と、そうじゃなくて、いや失敗する大前提 OK ですってと思って挑戦した1年間はどうなっているかというと、もう全然違いますよね。新しい体験をして、新しい知識、元から無理だと思ってるから、どんどんどんどん知識も学ばないといけないし、挑戦もしないといけないですよね。でスキルも身につくし、やればチャンスも出てくるし、新しい人との出会いもあると。で自分自身はものすごく成長しますよね。全く何もしなかった場合と、あえて向かっていった場合、失敗してもいいから向かっていった場合というのは、自分の成長が全然違いますよね。で新しいその場所で自分 の可能性も広がってくると。でそうした場合、1年後に目標はたとえ達成しなかっても、あなたにとって、ご自身にとってですよ、本当の失敗っていうのはどっちですかと。やらなくて失敗を避けているつもりが、これだけの新しいチャンス、新しい機会、自分の可能性というのをあえて自分がこうね塞いでしまっていると。それに比べて、たとえ 達成しなかったとしてもこういったものが身についている。これね、目標達成の副産物ってよく言うんですけど、副産物がこうあると、もう目標を達成するかしないかよりもむしろこの副産物の方が大事だから、あえて目標にね向かっているというところもあるんですね。で、どちらが本当の失敗だと思いますかというのが、インポッシブルゴールをあえて失敗してもいいから、できなくてもいいからそこに向かっていくということが、逆に失敗を避けている人に比べて本当は成功していると、成長があると、得るものが大きいと、だからインポッシブルゴールというのを持ったらブレイクスルーが起きやすくなりますよと、そういうお話なんですね。はい、ではちょっとですね、私のこの習っているコーチングスクールでは、なぜ人はね目標を持つのかっていう話があって、なんでだと思います？目標を持つメリットね、これは目標を持つと、脳っていうのは目標を持たないと、目標を持たないっていうか、放っておくと、さっきみたいにね、そんなの無駄だからとか、どうせ失敗するとか、いろんなことを、好きなことを考えるわけですよ。もう1日に6万とか、そのぐらいのアイディア、考えっていうのが、ぶわーっと頭の中にあると言われてるんですけど、目標を持つと、そのあっちこっちにね、ネガティブもポジティブもいろんなことを考える中で、目標を持ってあげると、脳が考える道っていうのが示してあげるんですね。あなたはこっちを考えてくださいと。いうふうに、一つは脳が考える方向性を決めてあげると。だから目標を達成するかしないかっていうことよりも、きちんと自分の脳をこっちのことを考えてねって教えてあげるためにも、目標を持つっていうのはすごく有効であるということと、あともう一つがね、私これこの理由がすごく、うちの校長のブルック・カスティロさんが言ってるんですけど、新しくね大きい目標を持つっていうのは、世の中に今まで存在しなかったものを作り出す、そのパワーがありますよと、クリエイトするパワーがあると。これ私すごいなって思ったんですけど、どういうことかというと、例えばちょうどね、私がコーチングを学ぶっていうのをねチャレンジして、ちょうどねもうすぐサーティフィケートがもらえるんですけど、もしそれを自分には多分無理だからやめますってね挑戦しなかったら、今ここでプレゼンしているこういったプレゼンテーションは多分存在しなかったんですよ。存在しなかった。だけど挑戦してきたから、今こうしてこのインポッシブルゴールっていうのを皆さんに紹介できる。それね、挑戦しなかったら世の中に存在しなかった、このプレゼンテーション自体が。それを作り出せるようになったのは挑戦してきたからなんですね。だから新しい目標とかを向かって挑戦するっていうことは、皆さんが今存在していない、世の中に影も形もないものを頭の中で想像して、それをこれからクリエイトする、そういうチャンスが得られるというのが、一つのね目標を作るすごく世の中に対しての大きな意味があるということなんですね。ミキさん、目標を持つメリット、いろいろな思考を前に脳が考える方向性を決められる。そうですね。世の中に今まで存在しなかったものをクリエイトできる。そうなんですね。その2つ、これだけでも目標を持つ意味、意義っていうのがすごくあるのかなと思います。達成するしないとは別ですよ。別にしてね。そういうのがあるのかなと思います。ミキさん、コメントありがとうございます。はい。ではですね、早速ワークブックの方を進めていきたいと思います。よいしょ。じゃあまずは、今の私には不可能だと思うゴールを書き出してください。いつかは達成したいけど、どうせ私には無理かなと思っていることだとか、なんかなんとなくねこうやってみたいんだけど、ずっと先延ばしてきちんと向き合ってなかったものとか、そういうものですね。もうどんなことでも OK です。ビジネスの年収だとか、ダイエットだとか、欲しい家だとかね、こういう家が欲しいんだとか、あと改善したい人間関係、とてもちょっとこれね無理じゃないかなと思っているものとかね、とにかく全てを書き出してくださいというのが一番最初です。まあ、ちょっと今日は時間がないので、ここでね3分ぐらい待ちますけれど、まあ、5個か6個とかね思いつくものというのをまずは書き出してみてください。まあ、あと1分ぐらいですね。これ目安は、まあ、1年間で できるかなと、1年間で、来年ね、1年間で考えるか、もしくは、これ今、最後のクォーター4ですね、最後のクォーターに入っているので、この3ヶ月、もう今年を力強くフィニッシュしたいっていう方は、この3ヶ月で、ちょっとこれは無理かもなって思うゴール、どっちでもいいです。3ヶ月の無理だと思うゴールか、まあ、ビジネス系の人はね、結構年収とかでね、あと3ヶ月でこれだけやりたい、ちょっと無理かもっていう数字だとかね、1年かけてやりたいこととかね、で考えてみてください。こちらですね、1年または3ヶ月で達成したいゴールを1つ決める。で、今年初めにね、1月に決めたゴールがまだちょっと達成していない、1月に決めたゴールが、例えば、ね、今だったらもう 75% ぐらいいっていれば OK だけど、実際はもう 50% とか 20% しかいってない、だけど今年絶対に達成したい、そういうものでも OK なんでね、はい、書いてください。 で、まあ、できるだけ書けば書くほどいいんですけれど、今日はね、このままちょっと進みたいと思います。で、これは今の皆さんにとってそれを達成することは不可能だと思うけれど、その達成に向かって頑張り続けることに価値を見出せるものにしてくださいね、次ね、選ぶときに。例えば羽がないけど飛びたいとか、そういう系の、不可能だっていうゴールは、そこに向かって頑張っても、ま、無駄とは言わないんですけれど、おそらくね、そこに価値があるかって言われるとちょっと考えてしまうっていうのはね、そういうのではなくてですね。で、あとは達成した時の満足度が高いものとか、自分の人生への影響が大きいもの、例えば夫婦間でうまくちょっと回っていない場合は、それが改善するとものすごい影響が大きいですよね。幸せ感アップするけど、とてもじゃないけど無理じゃないかって思っているのを、それを挑戦するだとかね、そういう感じですね。はい、というのを決めます。今までこう書き出した中から、どれか一つを選ぶというのがね、ここなんですね。で、これ選ぶのは本当にすごく真剣に悩まなくても、ここで時間を取るよりも、もうこれが一番やりたいんだな私はっていうのを一つね、選んでください。で、ゴールとか大きな目標っていうのは、一つの期間に基本一つだけに集中する、これが一番叶いやすくなります。で、例えばビジネスをしている方がダイエットもしたいんだったら、この3ヶ月はとにかくダイエットにしようとか、そういう感じですね。まあ、ビジネスの方はビジネスでこうずっと流しているんだけど、この3ヶ月はとにかく一番のプライオリティはダイエットなんだって決めたらダイエットにする、そこはね、という感じで、とにかくもうこれを一番にしますというのを一つ決める。ゴールは一つずつがいいです。だからダイエットをこの期間にしたら、それが終わったら、じゃあ次の目標に移るとかね、そういう感じがね、いいかと思います。はい、どうでしょう皆さん。よっと、はい、ではそこで書き出したものの中から達成したいゴールっていうのを一つ選んでください。それから、はい、そのゴールというのを達成した状況が他の人にも分かるように、今度は具体的にしてください。例えば体重だったら何キロ痩せるとか、服のサイズを S にするだとか M にするだとか、達成したことが自分がなんとなく達成したとかではなくて、他の誰かも確かに、あ、達成したよっていうのが一緒にね、こう分かるもの。年収とか分かりやすいですよね。タックスリターン、アメリカだったらですけど、その時にいくらみたいなね、そういう感じ。あと夫婦関係を改善したいとかであれば、何回デートをする、月に何回デートをするだとか、そういう形でそのゴールを達成した状況が他の人にも分かるように具体的に書くと。で、ポイントは他の人の行動ではなくて、あくまでも自分自身の行動、結果にするということなんですね。で、これなぜかっていうと、基本的に他の人の行動っていうのは変えられませんから、その人の行動はその人の、責任なんでね。
なので私たちが別の人を変えるっていうことはできないので、あくまでも自分自身の結果にすると。例えば子どもの成績を B から A にするとかはもう子どもの目標ですよね。自分の目標ではないので、そうではなくて、例えばその場合であれば大学費用を丸々円、子どもの、ね、大学費用を何とか円貯金するとかが自分の目標になってくると。ただここで大学費用を貯金したからといってお子さんが大学に行くか行かないかは全く関係のない別の話なんでね、そこはこう関連付けないようにしてください。それは子どもの選択になってくるというので、必ず自分の行動にすることというのと、あとは具体的にするというのがここの、ゴールを選ぶときのポイントですね。この決めたゴールに対してこうすると、なんとなくできますか？そしたらこのワークの中に、ワークブックの中にその不可能なゴールを決めて、一つ決めて書き出すというところがあるので、そのこのね、不可能なゴールというのを具体的にしたものを何年の何月何日までに達成すると、日にちと一緒に書いておくと。この書き出すというのがすごく大事です。ゴール設定、目標設定では必ず書いて、書いたら書きっぱなしじゃなくて、人によったら毎日書き直すっていう方もいらっしゃるぐらい書き出しておくっていうのが大事ですね。ブルックとかも本当昔のカードとか持ってきて見せてましたけど、私もね、ジャーナルに書いて毎日読んでます、目標をね、っていう感じなので、書き出してください。でこの下にはそれをよりね、具体的、こういう状況になったらゴールが達成したっていうのが分かる、そういった状況をね、書き出すというふうにしてください。これがゴールになります。でゴールを一つ決めたら、その後はじゃあ次はこのゴールの達成が不可能な理由、これもともと不可能なゴールを決めてますけど選んでくださいって言ってね、でそれが不可能だと思う理由を今度こちらも片っ端からリストアップする。もう何でもいいです。できない言い訳とか、今のうちですよ、今のうちガーッと書いてくださいね。だって私はなんとかだからっていうね。あと自分に対する疑い、どうせ私なんてやってもできないかもしれないとか、もう何でもいいです。もう自分が言い訳に使いそうなこと、こう絶対ね、言い訳だとか、やらない理由にしそうなこと、時間がないから、子どものことで忙しいからとか、不安になるだとか、とにかく片っ端から。であと技術的にまだできないこと、これが知らないだとか、知識として知らないからできないだとか、そういうのをですね、不可能なゴールについてできないと思うこと、これをすべて思いつくだけ書き出してください。ちょっと2分ぐらい待ちましょうか。どうでしょう皆さん、結構書き出しました？意外といろいろ出てきましたか？これできるだけたくさん書いた方がいいです。もう一人じゃ分からなかったら、誰かに聞いてでも、なんでできないと思うってね、聞いてでも書き出してみてください。これね、もし今この時間にまだまだたくさんあって書ききれないっていう方は、終わってからでもね、書き出してみてください。はい。ではですね、こちらを書き出しました。では、その後、この書き出したものを、ちょっとこれワークにはなかったかな、書いてなかったかもしれないんですけれど、よく見ると、だいたい3つのグループに分かれてると思います。で、これは自分自身のこと、自分の性格が例えば内気だからライブとかできませんとかね、いろいろあると思うんですけれど、そういうのとか不安だとか、自分に本当にできるかどうかわからないだとか、そういう形の自分自身の内面的なことというのと、あと外側の条件、これは時間がないからだとか、今は環境的に無理だとか、お金がないからだとか、何かしら外側の条件的に無理だと思っている理由というのがあると思うんですよね。と最後にスキルとか知識のギャップ、資格が必要なんだけど資格がまだないとか、プロに相談しなきゃわからないことだとか、ちょっとね、例えば収入が上がってきたら今度お金の対策が不安だから って思っていたらそれも書いていて、じゃあそれはプロに相談しなきゃいけないとか、自分でもう少し勉強しないとわからないだとか、あとは人を雇って解決しないといけないとかね、スキルとか知識のギャップ、だいたいゴール達成が不可能な理由っていうのはこの3つ、だいたいできない理由っていうのはこのどこかに入ってくるんですね。で、このできない理由は何になるかというと、これからやっていくトゥードゥーリストになってます。これができない理由を片っ端から書いてくださいって言ったのはそのためなんですね。それが多ければ多いほど完璧なトゥードゥーリストが手に入るということになるんですね。だから書き出せば書き出すほどいいです、これは。で、その時にもし自分自身のこととかがすごくたくさんあって、ゴール達成が不可能だなと思ってる場合は、それはもうご自身のことなので、まさにコーチングだとか内面をきちんと見つめ直すことでかなり早く改善します。この一番の理由っていうのはもうすぐにやろうと思えば今すぐ改善できることなんですね。自分自身のこと一番簡単です。で、外側の条件、時間とか環境とかお金っていうものであれば、おそらく無理ではないけれど、何かしらのアクションを起こして変えていかなければいけなくなる、ね、時間がないであれば、じゃあ時間をどこで、ね、作るのかと、時間を作るって言ったら変なんですけれど、自分の行動を変えてその必要な時間っていうのをきちんと持てるようにするだとか、例えば子供が家にいてできなかったら、じゃあお子さんをねちょっと見てもらうように人を雇うだとか、そういう形で具体的な改善策というか対策できると。で、スキルや知識のギャップも、じゃあ今ないんだったらそれどうやって学びに行くかというね、具体的な話になってくるというのがあるんで、なのでまずはこれを書き出すだけでも本当に不可能だと思っていたものがほんの少しね、皆さん可能性が見えてきませんか。ここにひょっとしたらこれ私もできるんじゃないかと、今は不可能だと、このワークの前はこれは不可能ですよって言って書き出したんだけど、ここまで見てくるとひょっとしてこれ私でもできるかもしれない、ひょっとしたらできるかもしれない、この私でもひょっとしたら、もしかしたらできるかもしれない、これが皆さんの可能性をちょっと開けるんですね。ここの今まで無理だと思っててシャットダウンしてたのが、ひょっとしたらで可能性がぷわっと広がってくる。それがこのインポッシブルゴールのすごくいいところなんです。ひょっとしたら。で、このひょっとしたらがなかったら、絶対に皆さんこれ考えたものが実現しないですから、このひょっとしたら、もしかしたら私にもというのをちょっとね、大事にしてください。はい、というのがね、不可能な理由を書き出すになります。では、その後で、この次ですね、不可能なゴールを達成している人は誰ですかと。もうすでにあなたにとって不可能だと思っていることでも、世の中見回したら、まあ、直接知らなくてもいいんですけれど、すでに達成している人というのがいらっしゃると思うんですよね。で、ネットの有名人とか、そういう直接知らなくても OK なんですけど、その人をパッとね、こちらに名前とか書いてみてください。この人。で、その人が持っているスキルや知識で、あなたにも必要なもの、このゴールを達成するにはその人が持っているものでね、自分にとっても必要なものっていうのは何ですかと。で、その次にその人の考えていることを想像してみてください。彼女とかがなぜそれをねやっている時にどういう考えでやってるのかなと。で、自分はこう思ってるけど彼女は多分こう思ってるよねと、こっちだよ、なんか自分とは違う考え方でやってそうだなっていうところをちょっと想像してみて書いてみてください。ここも2分ぐらい待ちましょうか。これを考えると具体的にもうすでに達成している人を考えるっていうのも、さっき言った、あ、ひょっとして彼女ができているなら私もできるかもしれない 現実的にやっている人がいるっていうことは世の中で不可能じゃないってことですよね。それはね、あなたにとっても不可能ではないっていうことなんですね。だから現実的に自分がやろうと思っている不可能なゴールを達成している人を見つけてくるっていうのは、頭の中にそれは不可能ではないと、人間としてやることを達成することは不可能ではないと、ということは自分もできるかもしれない、ひょっとしたらできるかもしれない、私もできるかもしれないといって、可能性がこうちょっとだけね、扉が開いてくると、そういうのがあるの やっている人を見つけてきて、その人のがね持っているスキルや知識で、あ、じゃあそれ私もやらなきゃいけない、でさっき あのできない理由でいっぱい書いてあったと思うんですけど、その中から、あ、これは絶対に必要だなとか、先にやらなきゃいけないなっていうのが分かってきますよね。でその人の考えていることと自分の考えていることの違いを見つめると、そこから、あ、じゃあ私はどういう人にならないとその目標っていうのを達成しないんだなっていうのが見えてくると、優先順位も分かってくるっていうのが、こちら の実際にねやってる人を見つけた時のワークになります。はい、じゃああとその続きで、不可能なゴールを達成している人、その人の行動であなたと違うと思うこと、彼女はこういう行動をしているけど私はこうだとかね、そういうのですよね。でそれを全部見て、じゃあこの不可能なゴールを達成するためにあなたはどんな人になる必要がありますかと、この問いかけはすごく大事です。というのは、皆さんね、目標ゴールを、不可能なゴールを達成したら彼女みたいになれる、不可能なゴールを達成した時に私はこうなる、こうなれるっていうふうにイメージしがちなんですけど、逆なんですね。すでにもう達成する人になっているから結果がついてくると、そう、結果ができたからその人になってるんじゃなくて、その人になったから結果がついてくるという順番で起こるので、この不可能なゴールを達成するために皆さんがどんな人になる必要があるのかと、考え方だとか行動ですよね、行動とかをどういう人にならないといけないのか、これを先に考えるというのがものすごく大事になってきます。ちょっとね、ここも2分ぐらい待ちますか。どうでしょう。ミキさんから、トウコさんもう一度お願いします。すでに達成できている人になってから、あ、考え方が反対っておっしゃってたところなんですね。これは普通多くの人は目標を達成した、このゴールを達成したらこういう人になれると、例えばこの人みたいに、すでに達成した人みたいになれると、もうゴールを達成したからなれるっていうふうに思いがちなんですけれど、実は通常は逆で、このゴールをすでに達成できる人、達成する人に、当たり前にね、達成する人になってるから、結果としてそのゴールを達成したっていう状況がついてくると、その人に先になったら結果もついてくると、なんでそのゴールを当たり前に達成する人に先になるというのが大前提なんです。でも普通はゴールを達成したらそういう人になれると思うから、自分をそこまで持ち上げないんですよね。いつかなれるだろうっていうふうにゴールが常に上にある状況なんだけど、それを逆転して、もうすでに達成した人として人になってしまうと、そしたら結果がその下からついてくると、そういう感じなんですね。はい、という形で大丈夫でしょうか。伝わったかな。はい、なのでこのね、ゴールを達成するためにどんな人になるのか、それを考えてその人のように行動していく、その人になっていく、その人になったつもりで何を考えて、どういうことを感じて、どういう行動をしていくかということをしていくと、必ずその結果っていうのが後からついてくると。メモ、ミキさんありがとうございます。 ゴールを達成する人になるが大前提、目標を達成したらこういう人になれるではない、そうなんですね、逆転してますっていうね。はい、という形でこちらがね、よいしょですね。はい、というのがここまででワークの方になります。これだけでもこのゴールを達成するためにどんな人になるのかというのを見つける、ここだけでもすごく 大事というかめちゃくちゃパワフルです。で、これがまさにあの目標を達成するとか夢を叶えるときに B、なり方、あり方からやって Do、その人がやっていることをして、そしたらハブで結果がついてきますよと。まさにあの夢が叶うとき、目標を叶うときっていうのは B、Do、ハブ、この順番でやるとすごく楽になりますよと、そういうお話なんですね。はい、というのがこちらがですね、今日のあのワークブックのワークショップになるんですけれど、ここまでで質問のある方いらっしゃいますか。よいしょ、大丈夫そうかな。はい、じゃあこのあとですね、実際にゴールを本当にやっていくときに何が必要になってくるかっていうと、すごくあのシンプルなんですね。すごくシンプルで、いろんな目標とかゴール、夢とかの叶え方ってたくさんあると思うんですけれど、基本はここ、自分の考え方をきちんと結果が得られやすいものに揃えておくと。それが基本、もうそれだけやればほぼほぼ大丈夫です。すごくシンプルなんで、私は一番シンプルな方法が好きなので、ひたすらね、自分の考え方を合わせていくという方法を取るんですけれど、このインポッシブルゴールを叶えるためには、もう3ステップですね。まずはインポッシブルゴールを作ると、今日したところ。これが一番なんですね。で、次はインポッシブルゴール、不可能なゴールだから、最初にお伝えしたように、めちゃくちゃ失敗します。めちゃくちゃ失敗して当然なんですよね、これね。なので、あの失敗を乗り越えていく、うまく失敗するだとか、ゴール達成までに不安になることってめちゃくちゃ多いじゃないですか。自分を疑ったりすることね。そういうのを事前に取り除く、これが大事なんですね。やりながら、まあやりながらでもいいんですけど、基本的にはやる前にできるだけ多くそういう不安とかを取り除く、そういうシステムを作ってしまう。で、その後に具体的な目標のスケジューリングだとかプランニング具体的にする、行動しないと結果出ませんからね、最後ね、という順番でやっていく、これがあの目標をインポッシブルゴールをリアルに現実に作り出す、そのために必要な3ステップ、たったこれだけなんですね。じゃあちょっとね、この続きでもう少し聞きたい方がいらっしゃれば、あのインポッシブルゴールにその時にね必要なスキルっていうのが、私がこのノーダウト、ノーフィア、ノーコンフュージョン、これ何を言ってるかというと、自分の可能性を信じると、疑うんじゃなくて可能性を信じる、できるかなどうかなっていうのは疑ってることですよね。そうではなくて、自分はできるっていう可能性を信じると、ね、このさっき広げましたよね、ちょっとだけ開けてくださいと、ひょっとしたらできるんじゃないの、私にももしかしたらできるんじゃないのみたいなのを、これを大きくしていくっていうのが自分の可能性を信じるなんですね。で、その次、失敗する不安を乗り越える。失敗そのものが怖いっていうよりも、失敗した後に自分がどうなるのかとか、失敗した後の不安っていうのが多分大きいんですよね。失敗するのが嫌っていうのはね。で、その怖さ、不安っていうのを乗り越える。ノーフィアなんですけど、それと、あと最後にクリアなプランと行動力。もうクリアに、頭クリアにしとかないと、行動するときに迷ってたらものすごくエネルギーをロスするので、クリアなプランと、あとは行動力、このモチベーションが続くようなきちんとした状況ですね、それを作り出す、ここがねノーコンフュージョンなんですけど、それについてねちょっとお話ししているのが、レッスンがこの未来引き寄せのインポッシブルゴールレベル2ということで、こちらの、まあ、今日のワークの続きみたいな感じのレッスンなんですけれど、これをですね、あのこちらは有料のものなんですが、このね、未来引き寄せ基本レッスンパックというのに入ってますので、この未来引き寄せ基本レッスンパックっていうのは、先ほど言ったこのインポッシブルゴールを叶えるために必要な3つのスキルのお話と、 あと未来引き寄せの基本的な考え方と、私がねコーチングで使う思考モデルっていう頭の中を自分が何を考えているのかをセルフコーチングするためのツールがあるんですけど、それのね基本レッスン、4つのレッスン、3つのレッスンプラス、あとお金のマインドセットですね。これブルック直伝ですからね、うちの校長のね、彼女のお金のマインドセットのレッスンが、それがね入っている4つのパックプラス、生きる目的を見つける7日間のチャレンジ、これも生きる目的っていうのも一番最初に今日のお話でちょっとねお話ししたんですけど、脳が何を考えて生きて、ね、方向性を定める、そういった時に生きる目的っていうのがあると常にそっちを向いていられるので、脳が勝手にあっちこっちね、いろんなことを考えがちなのをちゃんとねこう交通整理をしてあげるっていうためにすごく役に立つので、そのパッケージがありますのでね、これが今98ドルが29ドルで発売中になってます。でそれはワークブックの一番最後にクリックできるリンクがあるので、PDF の人はそこをねクリックしてください。もし欲しい方ですね。はい、というのがこちらです。で、あと最後もう一つお知らせがあって、それがですね、これ思考モデルのワークショップというのを今度10月の20日と21日、日本の時間ですね、2回ほど行いたいと思います。で、これは私今思考モデルのそのコーチングのサーティフィケートを取ったので、そちらのワークショップですね。ご自身が今考えていること、その考えていることっていうのが本当に皆さんの望む結果が得られる、そういう考え方ですかと、今モヤモヤしている時っていうのは大抵ネガティブな結果になるような考え方が入ってるんですね。でもそれに気がつきにくいと。だからずっとネガティブなこうモヤモヤから抜け出せないっていうことがよく起こるので、そのモヤモヤの原因をすっきり解消して、その考え方を望む未来と同じ思考になるように、同じね望む未来が得られる結果になるように思考をちょっと書き換える、そういう時に使う思考モデルっていうのがツールで、ものすごくこれがねパワフルですごくシンプルなんですけど、セルフコーチングでめちゃくちゃ分かりやすいので、それを実際にやるワークショップというのを予定してます。でこちらはですね、後でキャプションの方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はですねぜひご参加ください。ちょっとこれ有料で75ドルかな、75ドルで1回6名様限定です。で今お一人ずつもう入られているので、あと5名様5名様でする予定なので、思考モデルに興味のある方はぜひですねご参加ください。はい、というのが今日のワークショップになります。皆さんありがとうございます。ね、アメリカの人ちょっとね、夜遅くなっちゃいましたけど、何かコメントとか分かりづらかったこととか、ありますか？大丈夫そうかな？ね。ちょっとね、ワークショップ、Facebook のライブでワークショップって待つ時間とか微妙だなとかって、大丈夫でした？皆さんね。早すぎたとかね、あるかな？なんで、ちょっとこう書き出すところとかは後からワークブックの方をねまた見直して、ご自身で必要な時間だけ取ってやってみてください。はい、というわけで大丈夫そうだったらこれでおしまいにしたいと思います。大丈夫かな？ OK ですか皆さん？インポッシブルゴールというわけでね、ぜひインポッシブルゴールを持つだけでもかなり可能性がストレッチっていうかね広がってくるので、意識して持つ大きな目標を自分で持って可能性をバンと広げていくというのを楽しんでみてください。はい、というわけでね、今日のワークショップをおしまいにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございます。またねアーカイブの方もぜひぜひコメントください。ありがとうございました。
インポッシブルゴール、不可能だと思うゴールをあえて作って未来引き寄せで確実につかむ、オンラインビジネスを通じて望む以上の年収を得たい女性起業家のために、どれだけ今とかけ離れた夢や目標インポッシブルゴールでも No doubt, no fear, no confusion、 自分を信じて失敗する不安を乗り越えてクリアなプランを軽やかに行動して不可能だと思う目標を実現する未来引き寄せインポッシブルゴールのコーチングをしています。 プログラムに興味のある方はキャプションのリンクから個別セッションをご予約ください。またすぐに受講できる未来引き寄せのベーシックレッスンを用意していますので、キャプションのリンクよりご受講ください。今日の話が面白かった、役に立ったと思った方はぜひコメントやレビューで教えてください。またキャリブロラジオでこんな話を聞きたい、取り上げてほしいなどのリクエストを募集しております。お気軽に Facebook や Instagram などから DM やコメントで教えてください。ではありがとうございました。またお会いしましょう。